もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、57歳です。
57歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
58歳です。
58歳。お子さんは？
16歳と14歳の男の子がいます。
はい。で、どんな相談ですか？
はい。14歳の次男の、はい、相談です。
はい、
はい、先月、
はい、
夫と揉め事がありまして、
はい、
夫がお酒を飲んでいたので、その揉め事のことで次男が発した言葉に対して夫が切れて、子供たちに暴力を振るってしまったので。
あの暴力は今までは振るってなかったんですね。
はい、子供たちにはなかったです。私に対しては暴力というか物を投げたりとか突き飛ばすっていうことはありましたけれども。
いや、それは突き飛ばすのは大変な暴力じゃないですか。
はい、それはあの普段はないんですけど、はい、お酒を飲むとちょっと人が変わったような形になって、ちょっとしたことで怒ってしまって、何が原因で切れてしまうのかっていうところがよく分からなかったところもあったんですけど。
はい、それでその先月夫と揉め事があった時、次男の発した言葉でその、
はい、
そのもしよろしければどういうことを言ったんですか、その言葉、次男の言葉っていうのは。
まあちょっとあまり人間的な否定するような、は
い、
もし次男が聞いていたらまずいので、
はい、
ちょっと人間的に夫の性格を否定するような言い方の一言ですね。
はい、はい、
はい、それを言ったことで夫がお酒を飲んでいたので、
はい、
切れてしまって、
はい、
首根っこをこういきなり掴んで、
はい、
殴る体勢になって、
はいはいはい、
こう揺さぶるというような形ですかね、
うん、
もう今にもこう殴りかかるような形です。
うん、
それを夫の母が一緒に住んでいるので、夫の両親一緒に住んでいるので、うん、夫の母が来て止めて、
うん、
であの一応少し収まった状態になって、夫は別の部屋に行ったところに長男がいて、
うん、
で夫がいきなり長男に向かってなんかちょっと嫌味みたいなちょっと一言を言ったら、それに対して長男がまたちょっと一言を言い返したら、それでまた夫が同じように切れて、
うん、
で長男は、私たちがいる方に、まあ、次男と私たちがいる方に走って逃げてきて、それで結局最後私が謝るっていう形になって、
うん、
とりあえず収まったんですけど、
うん、
長男は泣き崩れてしまって、
うん、
でちょっとこれではこの一緒に住む今日一緒にもう寝るっていうのはちょっと良くないからっていうことで、そこからホテルに3人、まあ、長男と次男を連れて、
うん、
ちょっと私指怪我をしてしまったので、うん、医者に行くと言いながら家を出て、
うん、
ホテルに住んだんです。ホテルに行っちゃったんです、
うん、
で今長男と、
うん、
はい、一緒に今2人で住んでまして、もう夫とはその結果離婚っていう話にもなってるんですけど、
うん、で夫も離婚は、
はい、承諾してます。
承諾して
る。あの離婚届ももらっていて私の手元にあるんですけど、
はい、
ただ次男のことでちょっと困っているので、あのご相談今出していない状態なんですけど。
次男のことで困っているというのは具体的にはどういうことですか？
はい、あのその揉め事があってホテルに泊まった時に、
はい、
次男が自分が発した一言で夫が切れてしまったので、
はい、
自分のせいだと言って、
は
あはあ、僕は家に帰ると言って、
うん、じゃあで今は次男はお父さんと一緒に暮らしてる
という。そうです、はい、はいはい、それで次男は家にそれから帰ってしまっているんですけれども、
はい、
それで何度か迎えに行ったりだとかしてるんですけど、
うん、
最初のうちは話もしてくれて、
はい、
僕が行ったら迷惑かけちゃうとかそういうような話をしてたんですけど、
はい、
だんだん、うん、先月の末にはもう来ないでいいとかさよならみたいな、僕はここで生活するからいいからさよならみたいなことを言い出して、 先月までは学校に行ってたんですけど、今月からはもう学校にも行かなくて、食事もあんまり食べなくて、で家で布団の中でずっとパジャマで引きこもってるような状態なので、布団から顔も出さないし、
はい、
布団の中でずっと、はい、そうです、布団の中でずっと泣いてるだけで、
はい、
何を言っても動かないし、で学校の方にも相談に行ってるようなんですけれども、あのいい結果は得られず、できれば私は次男も引き取りたいんですけど、
はい、
夫も次男がそっちに行きたいって言えば渡してもいいっていうふうに言ってるんですけど、次男が動かないものでどうしたらよいかと思って。
はい、わかりました、
はい、
スタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はいはい、
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
今現実はもう離婚が決まっている、
はい、
で今次男のことが心配だ、
はい、
多分この放送を聞いた時に誰もがみんな、
はい、
夫が悪いと思うでしょうね。でも私はそう思ってないんです。なぜ思ってないか、
はい、
夫は真正面から事実を突きつけてるんですね。殴ったり叩いたり、
はい、
悪人っていうもうレッテルがあるわけです。
はい、
何が一番始末悪いかというと、
はい、
あなたはきっと憤慨なさると思うんですけども、あなた
私ですよね。
そう、
私自分でわかるんです。
あなた仕向けてるの、ここまで来たの、
はい、
そして、はい、長男は、
はい、
あなたに合わせてるだけ。父親も母親も兄もこうして家族っていうものは適当なんだってことを学んだの彼だと思いますよ、
はい、
つまりね、なんとか母親であるならば、妻であるならば、
はいはい、
親子喧嘩は絶対します。でも、
はい、
ひとまずその火をですね、
はい、
なんとかつなぎ止めとくことをすべきなんです。あなたが、
はい、
あなたが積年の恨みですよ、
はい、
わかりませんけれども、お姑さんとかいろんなことがあったでしょう、
はい、
それを子供に仕向けていったの。
あ、
であなたはその火の粉をかぶらないようにここまで今日まで来たんです。そして夫が急にそのまあ人格の問題を次男が言ったっていうのは、お父さんだからこうなるんだよっていう彼にとっては責めてる言葉ではなくってね、そう思われてるんだよお父さんってことを私はそのお母さんも知らないんで、彼は意を決して言ったと思うんです。たまたまお父さんは妻も僕を預け笑っている、軽く見ている、不満もある、あるいは会社でも嫌なことがあったんでしょう。その時、次男の子が言ってくれた、本当に、もう、なんて言うんでしょうね。ワンちゃんが、熊に向かってでも言ったんだと思うんです、彼は。それは、日頃のお母さんの愚痴ですよ。
はい、はい。
あるいは、お父さんに対する批判を、あなたは話してると思うんですね。
はい。
そして、あなた自身の子育てが、子供だけは、こちらに、味方をつけとけば、なんとかなるだろうっていう、両親に対する腹いせ、
はい、多分私がいけないんだと思います。多分なんか分かっていながらなんかそういうふうに言えなかった自分っていうか、なんか我慢してればいいんだと思って自分の心の中で我慢してたつもりだったんですけど、多分子供たちの方に全部
そうです、
はい、言ってたんだと思います。
それが分かってくださればもうどうしなさい、はい、私には言えないですね。ただ問題は次男です。
はい、
次男にとってはお父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんもみんな好きなんです。
はい、
それをうまくしようと思ってやったことがとんでもないことになってしまったんです。最初のマッチの日は一つの行動で大火事になるとこれですよね、
うん、
次男はそこにどういうそのなんていうかですよね、罪悪感背負って生きていくかってことを考えてほしかったんです。
はい、
あの小さな火種がこれだけ大きくなったのはまず自分だと。
はい、
夫は何もできないです、気が小さくて。
はい、
離婚をするにもしなくても長男とあなたは一旦あの地行くべきですね。
あ、はい、
守ってくれてありがとう、お母さんはそれができなかったら言うべきですね、ちゃんと。
はい、
彼はあなたを守ったんです。だから加藤先生がどんなことを夫に言ったんですか、いやちょっと次男が聞いてるからではないと私は思ってるんですね。
あ、すいません。
そうでしょ。
はい、
あなたを守る言葉を次男は言ったんです。その守る言葉はだからお母さんもこう思ってるんだよって言ったはずなんです。 その気持ちを聞くとね、あなた素直に自分だって言ったのでね、私これ以上責めきれないんです、はい。でも、なぜ口調がこれだけ激しくなるかというと、次男は何のために、その一言言ってしまったかっていうのが、いじらしくて。
はい。夫が、会いに行くと、次男泣くから、
なぜ泣くかって分かりますか？
ほっといてくれって言うんですけど。
泣くしかないじゃない。
はい。
お父さんもお母さんも助けてくれないんですもん。
はい。
僕のあの一言が、この家を二つに分けたんだねってことは泣く以外ないでしょ？
はい。
あなたが本当に勇気あるならば、毎日でも通います、私は。
そのつもりで。
つもりじゃなくてやるんですよ。もし次男を守るならば、ぐちぐち言わない、
はいはい。
なぜ次男が守れないかって言ってるんですよ。守るには、あの子の涙がある限りは行かなくちゃいけないの、あなた。
はい。
あなたはメソメソできますよ。
はい。
次男はその涙を誰が拭ってくれるんですか。考えなさいよ、あなた。
はい。わかりました。守ります。
そうです。次男を絶対守りますって、1年かかって守りますって気持ちがあったなら、あの子は分かります、はい、僕の心の奥の奥を見てほしいんです。それはあなたのあるがままの姿です。あの子の涙を救ってくださいね、
はい。
あなたがいろんな困った時に、これは私の責任だというふうに思わないで、
はい、
この次男のためにってなっていうことです、
はい。
夫と揉め事があって、それに関して次男が発した言葉でこうなったって言ったんです。全部次男なんですよ、原因が、
はい。
それは気がつきません？
そういうふうに言いましたね、私。
次男の言った小さな一言っていうけど、これが松棒で町を吸ったのと同じなんですよ。
はい。
もともとダイナマイトがあったわけ、家の中に。
はい。
その子供までマッチ吸ったらダイナマイトが爆発しちゃったんです。
はい。
だから問題は次男の発した言葉より、家の中に抱えていたダイナマイトなんですよ。
はい。
このダイナマイトが何であるかっていうのを今大原先生が話してくれたんですけどね。
はいはい。
だからここであなたがなんでこうなったんだっていうふうに原因を考えれば道は開けてきます。それを次男をどうしたらいいかっていう発想でいくと、幸運は逃げていっちゃいますよ。
はい。
なんでこうなっちゃったんだろう、それを考えてみてください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、すいません、ありがとうございました。
親は気がつかないうちに子供に破壊的なメッセージを与えています。